ではですね、我々は、どういう道程を通って本当の幸せになれるのか、まあ、この具体的な、道程は人それぞれです、まあ、しかし万人共通した道のりもございます。これお釈迦様はね、はっきり説いておられます、まあ、その部分をね、皆さんにも知っていただきたいと思いますね。まあ、この東條英機ら先般たちがですね、この仏法によって救われた、これはこれ遺書とか読んでみるとね、とても嘘とは思えないようなね、ものがたくさん残っております。でこの東條英機を導いた先般たちを導いたのが、花山真宗というね、当時東京大学の文学部教授だった仏教学者です。この人一人で導いたと言われますね。でこの人がですね、この処刑された後すぐですね、朝日新聞社から、まあ、こういうですね、平和の発見という本をですね、すぐ出版したんです。でそこにね、詳しくね、この人はやっぱり頭もいいですし、メモを毎日ね取ってね、これずっと記録したんですね。それが今全部残されておりますから、そこからね、見てみたいと思います。でまずですね、最初、この東條氏がですね、仏教を聞いたのはいつかと言いますと、昭和21年2月の末にこの花山真宗氏が巣鴨刑務所に入ったんですね。そこから法話、こういう仏法を説く、ことを始めたんですけど、で最初ですね、3月16日から東條が初めてね、この日初めて東條元大将の姿が仏間に現れたと。説く場所はね、全員が入って40名が精一杯らしいですね。そういう場所で話をされたそうです。で、まあ、その説法会場でもね、一番前で聞いたそうですね、最前列のベンチの左端に腰掛けていたと。肩章と襟章は外して丸腰の軍服姿、その右も左もね、若い一兵卒と思われる人たちだった。ただもうみんな平等なんですね。ね、普通の兵隊と同じように扱われるし、同じような扱いなんですかね、うん、そして、話をしたと。やっぱりね、この時から少し違ってたんですかね、東條元大将は終わりまで緊張してね、身動き一つせず、ね、最も熱心に聞いてくださったと。まあ結論から言いますとね、真剣な聴聞であり、寛断なき聞法、これが救われるね、一番の近道です。これを東條氏は初めからね、実践したんですね。最も熱心に、たくさんいた中でね、最も熱心に聞いてくださった。私はこの初めての因縁が実を結ぶようにと念じたのであったと。そしてこのやがて因縁がね、実を結ぶようになるんですけどね。そして、この後ね、巣鴨の門をくぐってこの3年の間、私はいろんな人生を学んだと。で初めはですね、未決、まだ判決が決まってない人たちが多くて、服装もまちまち、ね、中にはドテラを着た人もあった。下駄をガラガラ引きずって、話をしながら入ってくるいい加減な弔問姿勢の人も最初は多かったんですね。あるいは寄席にでも出かける気持ちの人もあったようでに見受けられた。しかしね、まあ、皆さんもそうですけどね、回数を重ねるとともに何回も弔問することによって、次第にね、緊張して真剣に法話、仏法の話を聞こうという気持ちに進む人が多くなったのは嬉しいことであった。まあ初めの年にこんなことがあったんですね。初めの年、昭和21年の6月の終わり頃であった。東京の温度はね、31度、まあ、今日みたいな暑さですかね、31度以上の暑さで、昔はクーラーございません、扇風機もございません、窓が一方だけにしかないね、2階の仏間ではね、風も通らず、 蒸し風呂にでも入っている暑さの中に、この老将軍たちはね、冬に、ね、秋や冬にね、逮捕されてるんで、夏物持ってないんです。それでね、老将軍たちはね、夏服を持ち合わせていない老将軍たちは、冬の軍服やモーニングを着て出てこられたと。しっかり清掃したんですね。やっぱり気持ちがしっかりしてた。別にしなくてもいいですけどね。清掃をしっかりして、東条たちは聞いたと。で、法案の間、身動き一つせず、真剣に聞いたんですね。そして、金言そのものの姿で、真剣に聞いてくださったことを、今も忘れることができない。顔からはね、汗がだらだらと流れ落ちるのがよく見えた。しかし、センスも使わない。ハンカチで拭おうともしなかった。人生の一大事の死。ね、死の一大事ね。これが大事なんですね。死の一大事。人生の、ね、一大事。必ず人間は死んでいく。この死の一大事の前には、そんなことは問題でなくなると。生きるか死ぬかのね、もうそういう生き死にをかけた文法をこの方々はしたんですね。で、そのね、そういう真剣に聞かれる人たちですからね、聞く徳私もね、この花山新勝寺自身も、私も自然その真剣さに引きずられて、ポタリポタリと朝か顔から汗を流しながら、もう拭うこともせず法話を続けたのであると、まあ、そういう姿を見て私はね、次のように決心したのである、まあ、大学には、大学の先生ですからね、大学には夏休みもあるし、冬休みもある、春休みもある、また日曜もあれば祝日祭日もあります。しかしね、死の前にはそんな休みは余裕は全くないのだ。死を目前に控えていて、回ってくる法話回数は、ね、月1回なんです、まあ、40人をね毎日しててもね、多い時は 1000人以上いますから、月1回しか巡ってこないんですね、まあ、皆さんも今は月1回かもしれませんけどね、まあ、それであとこの裏技というかね、補う方法がこの後解かれるんですけどね、せいぜい頑張ってもね、月1回なのにね、この1回を休んではね、まさに愛すまぬ、申し訳ないということで、これからは巣鴨では一切の休みをやめようと、休みを廃止して私の力の続く限り気の毒な方々のために法への道を解いてあげようと、まあ、この時40歳ぐらいですからね、まあ油乗り切った時ですからね、体体力もあったと思いますね。そしてもう休みなしに仏法を説いた。つまり観覧なき聴聞をするように進めるんですね。自分もそういう気持ちで説くし、皆さんも続けて休まずに聞いてもらいたいという気持ちなんです。で、それからは事実、私は大晦日の12月31日に出かけて法話をしたこともある。また正月2日にそれをやったこともある。国民のすべての人たちが休んでいる紀元節や天長節にも出かけて法話を続けた。春夏冬の長期にわたる休日のごときは巣鴨では一切これを取らないことにしたと。もうまさに寒暖なき聴聞を進めていかれたし、自分も実践したんですね。で、そこで具体的にね、でも1週間に2日しか法話ができないと。週4回の法話と、あとはね、残りの時間はね、やっぱり講師系、まあ、面談があるんですね。1週間に4人ないし、十数人に及ぶ講師系者、または精神異常者とのね、個人面談を休みなくやってるんですけども、相手の立場からすればね、月に1回の法話ということにしかならないと。こちら毎日説法しててもね、向こうからすれば、月1回しか聴聞できないんです。最近のようにね、講師系がもう決まった人たちが百数十人いたと。そういう人たちみんな面談しなければなりませんから、百数十人ということになると、個人面談もまたね、 3ヶ月4ヶ月か半年ぐらいでないと次の面談日が回ってこないことになるのであると。そこで考えたのがね、これなんです。仏書、書物を読ますことによってこれを補う方法を取る。これより他に方法がなかったと花山真宗師匠は気づいたんですね。私もこれね、あの不教師ですから同じ悩みがあるんです ね。いくら頑張っても皆さんともね、お休みだったら2ヶ月超えてしまいますけども、いくら頑張っても月1回しか現実は持てませんからね。でも月1回でもね、この人たちは救われてるんです。どうして救われたかを皆さん知っていただきたいんですね。それは当時としてはね、書物しかないんです。書物しか、仏書、ね、昔ならばお経、もっと前ならばお経がなかったから暗記して、暗記したものを相手に伝えると。そして要は仏教の教えのね、中身が分かったらいいんです。でこのね、仏教の教えの理解を深める一番の方法が真剣な聴聞であり、休むなく休みなく続けて教えを、真理を聞いていく。でも実際聞けるチャンスはそんなに毎日ありませんからね。理想はね、毎日です。でもそんなことはお互い無理ですから、そこで考えたのはね、仏書を全国の人からね、送っていただいて、それをね、回し読めさせるんです。これが効果、功を奏したそうですね。で今ならば私はね、もちろんこれも OK ですよ。これ結構難しいんですよ、仏教の本と言ったらね、まあ、この人たちは確かにね、頭のバリバリの人ですから読む力がありますけどもね、実際私も仏書を読んで分かるのはね、誰でも彼でもね、読めるわけ、読むことはできないと思います。もちろん優しい仏書もありますけどね、あの難しいのもあるんですね。でも私はでもね、たとえ仏書を読めなくてもね、皆さんは仏教を正しく理解したら幸せになれます。そこで私が今現代的に言うならばね、私はこれがいいと思いますね。今ならば DVD というね、こういう録画もしています。あるいはこういう録音もしています。こういう方法でね、ね、仏書を読む代わりに補うという方法もありますからね。実際この方法を私は実践されている方は何人もいるんですけどね、確実にね、進んでおられます。これをされずにね、月1回だけのご縁の人とね、これを実際実践されている人はね、大きく差が起きてます。これは当時もそういうのはやっぱりあったみたいですね。ただ話だけ聞いた人と、話の合間、厳重な時間がいっぱいありますからね、合間に仏書を読んだらね、進むんです。このありますね、あの東條英機のね、こんな写真があります、ね、これね、東條英機巣鴨刑務所内で読書中とあります。こんな写真まで残ってるんですけどね、東條英機ね、もう合間を寸か惜しんでね、仏書を読んだんです、ね、これも私ね、一つの方法ですからね、まあ、ね、知っておいていただきたいですね。残りの時間、あるいはもしこういう聞けなければね、お仏壇の前でね、座ることもいいと思うんですね。仏法に触れるという機会がやっぱり必要だと思います。あるいは仏教を語るのもいいですね。語るのも OK、ね、お互い話することもいいです。仏法に触れることによって仏の、ね、心に触れて、後で言いますね、知恵と慈悲が成長し、心が清らかになっていくんです。まあ、こういう方法ね、まあ、この取るしかなかったと花山真宗師は語ってますね。書物を読ますことによってこれを補う方法を取るより他に道がなかった。で、実は私はね、最初に巣鴨の門をくぐった時にはごく少数の人たちだけに、ある期間だけ法話を続けるのだろうぐらいに受け取ったのであったが、それがある時はね、700-800人から1000人以上にもなり、次から次と入れ替わる人たちのために、この3年の長い間にわたってこれを続けるということにもなったと。時には自殺を企てる者も出たし、時には精神、強い精神異常をきたした者もあった。その度ごとにそれらの人たちに個人面談して、命の尊いことね、命の尊いこと、 信仰に仏法に入ることがね人生の一番大切なことなどについて、話をしてきたと。まあそのね、甲賀実ってねあの言われたそうですね。向こうのね憲兵少佐からねこう言われたそうですね。この花山新書氏は自分は初めから菅野刑務所に勤めていたのであるがドクター花山、まあ、医者と言われてねドクター花山が来られるまでは自殺を企てる者がしばしば出て困ったのであったがあとはあなたが来られてからそれがなくなったと。我々はドクター花山のご尽力を大変感謝していたのであると、まあ、こうね、言われて嬉しかったと。まあ、実際この人が仏法を得意になってからねそういう人がもう亡くなったそうですからね。で、まあ、今回の戦争で非常に、まあのね、ありがたかったのはねこれ爆撃でねこの京都と奈良は避けられたんですね。こう語ってますね。米軍が特にね京都や奈良などこの国の仏教文化の源泉とも言うべき古い都市をあえてね避けて保存してくれたことはありがたかったと。あえてここは避けてくれたんですね。世界文化を守るというね敗戦の今ですね我々はねもう負けた日本はね当時は誇りがなくなりました。誇りうべきものがなくなったから何も持たない。わずかに誇れるものがあるとしたら仏教なんです、ね、連合軍が爆撃圏外に置いた奈良と京都の遺産ですね。でその背景を成している仏教ですね。これが全世界に誇れるねあの日本の誇りなんです。実際大乗仏教はねあの日本にしかないんです残念ながらね。まあ、100年前から欧米ではね仏教の研究が進められているけども日本で発達した大乗仏教の研究はねようやく最近、足踏み出ただけでほとんど世界知られていない。でもこのね、千羽岳死を通して本当の平和が見つかったということでねこれ本があるんですけど ねまさにこの事実を通して全ての人が救われるね本当の平和とは何かをねこの戦争終わった後我々が得られた敗戦の収穫だと言ってますね。ほとんどものを失ったけどね得たものはこれだと。この人たちが残した遺書を通してこういう世界が誰でも、ね、体得できることをこの人たちは身をもって示してくださった。これが誇りうべきものとこの花山新書氏は語ってますね。でそこで実際導く方としてですねこう彼考えました。私は戦犯者の信仰の友になるにあたって何とかして仏の間仏間ね仏教を説かれる場所仏間に出られる時だけでもね目と耳と腹の3つの感覚を満たしてあげたいものだと通説に考えました。それがお仏家とお灯明と線香なんですね。これはどうしても欲しかったとね。当時の人たちはね、もう生きた社会からもう全く隔絶されて冷たいねあの刑務所ですから冷たく凍っている人たちの心へ生き生きとしたもの動くもの、ね、明るいものをね投げ込みたいと念じたと。それが仏教では昔からね伝統的に、ね、お仏壇にもね必ずお仏花とお灯明とね線香ね香りのいいね線香は普通は用意するんですね。まあ、別になくてもいいんですけどね。でもあった方がよりね仏法の教えが入るということで昔からねこの3つは欠かせないものとして挙げられまた意味もしっかりあるんですね。で、アメリカのチャプレンの、ね、スコット氏に聞いたそうですね。お願いしたいと言ったらねじゃあなぜ一緒なのかを聞かれたそうですね。で一問一答が交わされた。まずね、花はどうかと言ったらね、これは花は、ね、慈悲を表すんだと。向こうのことで言えば神の愛だということで、この花というのはですね、お仏花といって仏様の、ね、優しい心を表すんですね。で皆さんにもね、花をご覧になると、やっぱ心が ね穏やかになる。そういう風になればいいんです。仏様の温かいお慈悲、優しい心を花を見ることによって知ることができたらちょっと心がホッとしますしね。だから普通花を用意するんです。じゃあろうそくは何かと言ったらろうそくは仏様の知恵を表す。我々は愚痴といってね煩悩で苦しんでいる。 未来が見えない、知恵がない、愚痴が我々、この愚痴の心の暗闇が私たちを苦しめる、それをねぶち破る働きが透明なんですね。光が差し込むことによって心が明るくなる、未来を見通すことのできる知恵を与える働き、これをろうそくで表すんです。だからろうそくによってこの知恵を体得する、この2つの心をね成長させていくのが実は門法であり、この救われる道程なんですね。はじめは知恵も慈悲もないけども、この知恵と慈悲を門法によって仏法を聴聞することによってこの心がだんだん育っていくんです。じゃあ線香は何ですかと聞かれたら、仏教では線香といったら清浄を表すんだと。ここは意外とね知らない方ありますけどね、線香はねこれ清浄なんですね。これは人間の罪をね洗い清めるものを例えるんです。線香といったらいい匂いがしますよね。でこのいい匂いを放つことによって人間の罪をねこれ清らかにするもの働きなんですね。罪を清らかにする、罪を洗い清めるものが線香なんです。実際線香を立てからといってね、それだけで罪は消えませんけどもね、これはシンボルなんですね、象徴なんです。これを ね実際見たり聞いたり嗅いだりすることによって少しでもこの心になるように持っていこうとするのが仏教なんです。生はこれは濁りに対して生、汚れに対して浄なんですね。私たちは煩悩によって心が濁ったり汚れている、それを洗い清める働きが線香の匂いによって、ね、罪を洗い清めていこうという気持ちになっていただきたいんですね。まあ、それでもこれ観音、これ五感で少しでも仏法の教えが入っていくように、せめてこれだけはということでお願いして用意してもらったそうですね。まあ、当時ね、東京で花一束買うだけでも50円したそうですね。すごい高いものであってもね、ここはお願いされたそうですね。でこれを用意していただいて、そして門法が始まったんですね。そして、このあとね、このようやく東京裁判が終わりに向かったのは昭和23年4月16日で、審理の終結を見るに至ったと。でもうこの辺りからちょっと焦ったというか急いだんですね、この花山新勝氏は。私はこれからね、何とかしてこの人たちに何とかして宗教的な確固たる自覚を持ってもらいたいと考えて、これからはどんどん仏書を差し入れて信仰の育成に拍車することとしたのであった。で実際この後ね、最後の年の4月24日ある人の協力によって仏教要典というね、まあ、こういう、ね、仏教の本ですかね、こういうものを16冊名前を全部ね具体的に投げて差し入れしました。で東條さんには正信下降参という本を渡したということで、具体的に名前が全部書いてあるんですね。本の名前と著者名がずっと書いてあるんです。そしてこう書いてますね、これらのものはいずれもね事務所を通して差し入れのできたものだが、私はここでただ一言記録しておかねばならぬ義務を感じます。それはこれら多くの仏書や雑誌などの仏教の雑誌などの多くが全国の仏教団体、ね、の、あるいは志のある方がですね、ただ私一人の日本人として、私がただ一人の日本人として巣鴨にあることを聞いて、まあ、実際新聞でお願いしたんですがね、どうか皆さんに仏書があれば送っていただけませんかという、こういう問いかけに対して全国からね送られてきたんですね。そういう先般者の得意な教会に役立てるという一途の願いからはるばる送られたものであるという一時である。当時はもうね物もなかった時代ですね。その中やっぱり仏教書はですね貴重な信仰を促進するのに役立ったんですね。私はそれらの遠近遠い近い有名無名の人々の深い自信に深い感謝を捧げないわけにはいかない。それら情けのあるね志の熱い人たちのご協力がなかったならば、私はどれほどの困難を感じたことが、とてもねこの人たちを導くことはできなかったとおっしゃるんですね。で全国の100名に近い方々からたくさんの仏教書をいただいた。そしてこれらはいずれもね一千数百名の
A 級 B 級 C 級の人たちに読んでもらったのであると。これが大きくね、良かったみたいですね。これによって多くの人が信仰を深めてね、やっぱ心のやっぱ慰めになったみたいですね。それをね、後でまた、このね、有名な重光守という人がね、語ってますね。まあ、この人は戦争中、戦後ずっと外相としてもね、活躍した人で、まあ、この方は最後無罪になったんですけどね。でギリギリまで一緒に勝負してたんです。で、その人が言ってますわね、戦争終わった後、1952年、文藝春秋8月号にね、菅野日記に書いてますね。私はこの精神的に消耗していた被告にとって花山先生との、ね、接触は一つの救いであったと、ね、法話を聞きそして、仏書を読めたことがね救いだったんですね。まあそうですよね。でこれが非常に良かったということで語ってますね。でそして、この後ねやっぱり最後のやっぱり法話というものがあるんですね。で1回目ですね、昭和23年8月の27日に私はこれら戦争指導者たちに特別講義をする機会を与えられたと、まあ、25人の被告だけを対象とした法話ですね。まあ有名な人、私が見たところ土井原、広田、木戸、松井、佐藤、ね、重光、東条、木村などね、そうそうたる当時のねトップ連中たちがみんな集まって聴取したんですね。そして話を終えた後ね、このまだ物証をねそれぞれにまた渡したんです。そして、こういうふうなことを書いてますね。で東条氏の場合はまあいろんな本を求めたんですけども、この時は吉川英治の診断を入れてもらいたいというふうにお願いしたので渡したと。でその後ね、渡した後こんな話があるんですね。これ渡したところね、東条さんが読んでからさらにね15人先輩いたけどね、15人が回覧された模様だと。だから一冊渡したらねもうみんなね読み渡るんです。本の扉にはね、御用済み最後に東条にご送付願いたしと、終わったらね最後に東条氏に渡してくださいというふうにね書かれて、板垣、木村、土井原、広田さんら15人の署名があった。今は記念の書として東条家に残っているそうですね。今も見ることができるそうです、ね、でこの時までこの8月ですね、亡くなる4ヶ月前ですか、まあ、半年ぐらい前ですね、この時まで東条さんの信仰についてははっきりした境地が私にはまだ不明であったが、私はこの日初めてその確信をつかんだように思ったと。まあ、人間として深い信仰へ進みつつあるこの人に私は喜びと満足を感じたと。でこのあと実際最後の法話が10月23日でした。亡くなる約2ヶ月前ですね、こういう、まあ、これは大事な内容だから全部ね残してます、どんな話をしたか。この日はですねこういうふうに言ってますね、私は実はこの日はね、あるお家元大佐の銃殺刑が執行された日で、私は少なからず疲労していたが、周囲の状況から断罪の日も近く迫っているように感じ、おそらくはこれらの人に対する最後の法話になるであろうという気持ちで仏間に顔を見せた。私は今日こそはギリギリの生死生き死の問題に対決したいと願い緊張していたと。でこういう話をしたそうですね。これ皆さんにも参考になると思いますので聞いていただければいいと思いますね。敗戦の収穫ということで、今日はお話をする最後の機会かと思う。もちろん無罪で出られる人のなるべく多いのを願っているが、中には極刑を受けられる人もあろうし、また終身刑になられる人もあろうと思う。いずれまたそれぞれの形でお目にかかることもできると思うが、こうしてお互い一堂に会されるのもおそらくは最後かと思う。人間というものは一度は必ず死なねばならぬもので、今から100年経てばこの地球上に住んでいる人の大部分はほとんどいないことは間違いない。我々は毎日刻一刻と生死生き死にを繰り返している。 死は突然に来るわけではない。今日も人が死ぬ日にて候という言葉があるように、我々の生命は決して明日を待つことはできない。実は今朝方もあなた方の部下の一人を見送ってきた。この人は私と一緒にバスで刑場へ運ばれていく間、ぐっすり寝込んでいびきをかいており、すでに生死を超えて確固たる信仰に従していた。銃殺刑が終わった時には、多くの米軍将校たちがほとんど例外なくその立派な死に方を称えてくれた。私は一日本人としてそれが嬉しかった。それからシャクソン出家の理由、これも話できたらいいんですけどね、シャクソンがなぜ出家されたかという理由をね、生老病死の問題から解いて、そして悟りへのさまざまな道があることを説いた。その中には他力による法然親鸞の教えがどうして説かれたのかを話をした。そして広まるようになってきたか、その念仏の道もね、昔の天皇も関白も武士たちも皆救われたこと、実際記録にはね、多くの日本のね、この関白天皇武士たちがね、結構仏教を学んでね、本当かどうか分かりませんけども、救われたというふうにね、書いたのがいっぱいあるんです。だから日本が一番仏教の盛んな国になったのがね、ああいう人たちが結構応援したんです。そして、妄想や幻想栄光とはどういうことかについて説いたと。で、これまで、講習台に上った30名近くの人は、40代、50代の人もありますが、いずれも、固い信仰によって、死を恐れるよりも、むしろこれを喜び、立派な大往生を遂げた。これらの人々の尊い数々の遺書も残されている。その一部について私は昨年6月末、千葉郊外にある東京大学工学部の寮生400人の学生たちに3時間にわたって話をしたことがある。この学生たちは例外なく涙して非常な感銘を受け、ついには神を持ち寄って彼ら自身がこれらの遺書の一部を千葉刑務所に依頼して印刷し、パンフレットにして読み合い、その残りを私のところに持ってきたと。それを今皆さんに配りましたということで配ったそうですね。先ほどお手元に渡したものの中から、中の白道という題名がついたのがそれですと。今度の戦争で領土は半減されることになった。で、国民は百数十万の生命を失い、全国の都市はほとんど爆撃を受けて想像を超えた災禍を被った。物という点から言えば非常な大損失であるけれども、それによって何か得たものはなかったであろうか。私はあったと思う、ね、これらの死刑囚たちがこうした尊いものをせめて残してくれたことこそが大きな収穫であると。あるいはこれがね、今回の体制におけるね、ただ一つの大きな精神的収穫であったと言ってもよい。まあ、実に明治以来80年間の歴史の失敗は、今日これらの人々の精神力によってね、未来数千年への人類の希望への基盤を、基礎を作ってくれたものと私は考えます。そこには人間の限られる一生を容易に捨てて永遠の人生に生きる道があることを示してくれた。ね、あなたたちは死を与えられたとしてもね、決して自暴自棄には陥らないはずだと。信仰があればね、自暴自棄には陥らない。そして最後の瞬間まで命を惜しんで、与えられた限りの時間を利用して言うべきことを言う、書くべきことを書いて、そして大往生を遂げることこそ、すなわち永遠に生きる道であると、こう説法したんですね。それでよってこの人たちはね、みんな一生懸命書いたんですね。自分の喜びとか言うべきことを全部いい書いて、最後亡くなっていくんです。私はこのギリギリのところに来て虚偽嘘を言うことはできない。それとなくね、暗示しつつ極めて真剣に歯に衣を着せず思うところを信ずる道を説いたと。でこういう説法によってね、聞く人々も私と同じ気持ちになって、みんな極めて真剣にね、この最後の言葉ね、最後の説法を傾聴してくださったと。話が終わったらね、そばへ 進み歩み寄って挨拶したらね、あの足の不自由な茂光さん、あの相手貴族なんですね、あの不自由な茂光守さんがね席を立って、大変結構なお話誠にありがとうございましたと陰銀にお礼言われた。ずっと自分は年上なんですけどね、お礼言われた。そしてね、この辺また最後の本も渡しましたけどもね、でこの世を送った医薬聖典という、まあ、こういう仏書があるんですよね。それを東條さんの場合ならばね、東條さんの信仰を促進するのにね非常に役立ったね、これ役立つんですね。そして判決までの間一心にこれを読んで鉛筆でいっぱいに感想をしたため、判決の日には勝子夫人にこれを渡して、さらに私を通じてもう一冊同じ本を求め、命の最後まで同伴者としてこの一冊の本を愛し親しまれたと。これは土井原や板垣、武藤、木村さんたちも同じであったと。でこの説法が終わりました。で最後この後11月12日に断罪の日でありました、まあ、これはね NHK でも見れます。前見たんですけどね、判決が下るんです、ね、デスパイハンギングといって公死刑という判決がね7人に下ります。でこの時を私は東大の文学部事務室でラジオを通してそれを聞いた。公死刑は土井原、広田、板垣、木村、松井、武藤、東条の7名、重光の7年、東郷の20年を除いて、後の16名はいずれも終身禁錮刑。無罪はついに一人も出なかった。まあこのね、断罪の劇的な情景、映像でもありますし、新聞でもね、出たそうですね。で、この映像によるとね、みんなね、ね死刑と聞いて、ちゃんとね、お辞儀するんです。ね、動揺してないんです、みんな。ちょっとびっくりしますけどね。でそこでね、アメリカ外人筋はね、判決受けたらね、てっきりね暴言吐くとかね失神するというふうにね予想していたのにね、全くそういうことはなかったんです。まあそれは当然なんですね。でこの花山新書氏によるには、私はこれらね、私はね、これらの人たちに接した体験によってね、この人々がすでにね深い宗教的な気持ちに浸っていると私は感じたのでね、当然暴言もしなければ失神も予期することはなかった。で素直にね、お礼ね、礼が素直に出るものと予想していたのであったと。これ単なるねお辞儀というね習慣じゃないと、もっと深い境地のものであると。慎んで死刑を受けます、いろいろご苦労でありましたと、この気持ちだったと、花山新書に述べてますね。そしてこの実際ね、東條元大将はね、この断罪を受けた日にね、こんな歌を残しているんですね。果てしなく住める美空に我を呼ぶ、御声を高く仰ぎてと聞く、果てしなく澄んだ空ね、美空に私を呼ぶ声だと。これ阿弥陀様に例えてね、死刑の判決をし宣告をね、阿弥陀仏が招き声、弥陀の浄土に来なさいというね招き声と受け取った歌が、果てしなく澄んだ澄める御空に我を呼ぶ、御声を高く仰ぎてぞ聞くと、こういう歌をね最後作ったんですね。そして覚悟して、亡くなっていかれます。じゃあ最後ですね、どう亡くなっていったのか、これも全部書いてますから、まあ遺書も全部残ってますけどね。で最後どういう亡くなったかと言いますとですね、まあ、その前にこういうのもありますね、私はただ最後ですね、戦火を受けた同胞のことを思ったら、私の死刑によって責任は果たされない、全く愛すまぬと思っていると。そして個人のこととしてはね、私は誠に健康で気分も爽快である、朝夕ともに仏とともに起きて伏していると。朝晩ね仏様と一緒に私は起きたり寝てりして、寝たりしてますと、こういうふうに語ってますね。でそして、まあ、この判決の後最後ね、この花山新書氏はね、判決翌日からね大学の講義ね一切もう休校にしたんです。あの後毎日ね死刑執行までね、もう授業全部休んで毎日面談して導いたんですね。 だから多くの人がやっぱりね心が変わったんだと思いますね。解く人も真剣でしたので。そして、最後ですね、じゃあ最後どういうふうに、亡くなっていかれるかなんですけども、その最後のこのね、あの面談の時にこういうことを言ったんですね、いろんな話の中でね、この奥さんがやっぱりね遺骨が欲しかったんですね。亡くなった後ね、実は先輩たちで、ね、今回誰もね家族に戻ってきてないんです、遺骨が。だからなんとかね運動を起こしてね、どうかマッカーサーさんね遺骨返してもらえませんかということで署名運動が起きたんです。それを当時に伝えたらね、当時はねそういうものはもうどうでもいいと。ここはさすがですね、仏教から言うとね、骨とか遺骨なんかね自分じゃないんです。死んだらね単なるねこの汗とかね赤と同じなんです。ただ死んだ人になればね、私が死んだら鴨川に入れて魚に与えなさいと言ったのが死んだ誠の信仰ならば、こんなね肉体なんかね、もう死んだ遺骨なんかね問題じゃないんですね。それを東條氏はね、そういうものはどうでもよいですと。まあ気持ちはわかりますよ、遺族にとってはね。でも大事なのは、東條氏が言ってるのは仏法だと。仏法というこの信仰ね、これを残したいんですね。このね仏教誠であるね、誠の幸せがあることをやっぱり残したいということを彼は言ってますね。で最後のところですけどね、最後、どう亡くなるかと言いますと、死刑執行7分前ですね、最後はですね、もう11時半になって、ね、これ今回ね7人ねいっぺんに処刑できなかったんです。5台しかなかったんで、4人と3人2組に分けて殺されたんですね。でその処刑第1組が東條だったんですね。で両脇に2人の監視がいて、ね、そして手錠をかけられ、あとふんどしバンドといってね、非常にね股にかけられて不自由な、姿で最後亡くなっていくんですけどね。でもねその中最後ね、署名してもらいました。この署名がね今残ってるんですけどね、これなんですね。これね、7人土井原、ね、松井東條武藤板垣広田木村とね、署名がしっかり、ね、不自由な手で死の数分前、7分前にねしたためた7人の絶筆であります。綺麗なにうまい字書きますけどね、これを最後署名してもらったと。そして最後ね、連れて行かれます。で最後ね、ありがとうございましたというふうに感謝してね、連れて行かれるんですけどね。でその時にね、土井原、松井、東條、武藤の4人はね、両脇の監視のね、監視官たちにね、見上げてね、ご苦労さん、ありがとう、ありがとうと。普通だったらね、横にいる者にね、お前らもうなんじゃということで、暴れ回るんですけどね、最後は感謝してお礼を言ったんですね。で、それを感激したね、将校たち。これ、来ていた人はね、アメリカ、イギリス、ソ連、中国ですね、将校たちがいたんです。最後見届けるんですね、死刑を。その将校たちがね、感動したんです。歩み寄ってね、握手を交わしたそうですね。だからどうしたら違いますよ。無理やり13階で引きずり上げられて、助けてくれと言ってね、もう暴言吐いて、無理やり殺されるのが普通なんだけども、ね、最後はね、感謝の気持ちを述べて亡くなったんですね。ありがとう、ご苦労さん、ご苦労さんと。こんなこと普通ないそうですね。だからこの花山新書氏は ね、このお互い歩み寄って握手を交わした。これこそが心と心の直通、真実の、平和の姿だと私は見ましたと。で、この時とばかり私もね、いちいち皆さんの手をしっかりと握って、最後の挨拶を交わしました。で、いずれの方も非常に喜んでね、最後はね、長い間の苦労を感謝され、また、後の家族のことをよろしくと頼まれた。で時間は刻一刻と迫っていた、ね、でその後出口の鉄の扉が開いた、ね、当番証拠の先導で、ね、私もついていって、その後ろに土井原、松井、東條、武藤の順で並び、両脇には監視がいて、後に証拠が 2,3 名続いて、静かに中庭へ歩んでいく。でその間約2分間ぐらいかかりましたが、念仏の声が 絶えなかった。特に東条さんの声が絶えなかったそうですね。で、形状の入り口、コンクリート塀である形状の入り口で私は隊列を離れて、さらに最後の最後ね、4人とまた一人一人ですね、手を握って最後のご機嫌よろしゅうと言ったところね、言われたのは、いろいろお世話になってありがとう、またどうかまた家族をよろしくお願いしますと。4人ね、みんなニコニコと微笑みながら形状に消えられた。後で聞いたところ、大乗では4人ともね、最後までね、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏と唱えておられた。そして急いで仏間に帰る途中にガタンというね、後ろに音が聞こえた。まあ公試験ですからね。で、それを時計見たらちょうど午前0時1分だったんですね。で、この後あの2番目の処刑組も同じようなことをして、亡くなったのが午前0時20分。これで7人が処刑されました。で、こうして全ては終わったと。さっきまでね、笑っていた人はね、もうほんの7分後ね、ちょっとした間でもうね、棺の中でね、チンチンとして横たわり、微動だにもしないんですね。まあ、これほど生と死の境が一つになっていることもあまりないであろう。先ほどの死直前のこの署名ですね、さっき書いてもらったばっかりのこの署名、今もいないんですね。この署名はこの意味でもね、稀な人間の記録となった。で、いささかの悲しみもないし動揺もなかった。平常心そのままで、念仏とともに死についた7人の死は私にとってもね、生涯消えがたい感銘を刻むことであると、こう、述べられて、で最後にね、この締めくくり、この平和の発見というのを最後ね、述べてくれてます。私は以上の記録を見てきたように、こうしたね、現世の苦しみを超えて確固たる死にの道を踏んでいった多くの尊い人の姿を私は目の当たり眺めてきた。これは人類や日本の将来にとって一つの生々しい教訓であり、保証ではないだろうか。もちろんこれらのものの中にはね、わずかながらやっぱり仏典ない人ありますからね、本当の信仰生活に入ることができなくて、これから戦争だということで当時あったみたいですね。負けてもね、もう執着があって負けないぞということで言う人、言葉を残した人のあったことも、ね、嘘は言えないから事実ありました、ね、あったけども、しかしね、多くの人が、ほとんどの人たちが仏法を ね聞いたと言われますね。多くの人たちが戦争の勝ち負けや、普通ならばね、勝ち負けを問題にし恨みがあるはずなんですね。でも勝ち負けや恨みをね、もう超えてると、多くの人たちはね。そして最もね、真理の光を、高い真理の光を仰いで極めて安らかに、ね、人類永遠の空間をうずめるような豊かさでこの世を去っていったことは紛れもない事実で、まあ、普通先輩者といったらね、日本の軍国主義のね、罪悪のシンボルのように言われてますね。よく昔からね、七五報告といってね、七度生まれてもね、国に報いるということで戦争をやるというような、こういうことが、これで世を去っていく人があったんですけどね。でもね、事実この人たちはね、もう一回生まれ変わってね、日本が勝つためにね、戦争をするという気持ちはさらさらないんです。この人たちは戦争肯定者ではない、ね、いや、もっともね、戦争を否定する痛烈な否定者としてこの世を去っていったんです。これはね、間違いないことだ。それは単にね、素直に懺悔して悪かったという境地ぐらいじゃないと。この懺悔をプラスね、懺悔をはるかに数百歩も超えて勝ち負けを問題にしない、仏教はね、勝ち負け問題しない、支配する、支配されない、これも問題にしない、ね、ただ平等の平和を、ね、発見する、どんな人もこの世界に来てこそ本当の幸せだと、平等の平和を発見して極めて心を豊かに 安らかに生涯を終えたのであると。しかもこうした受刑者たちの到達し得た高い境地、これはね、無言の光となってその家族たちの心を打ち、ね、処刑されていった人の家庭にもね、帰って以前には見られなかったみんな感謝の言葉、遺書を読んだらみんなね感動するんですね。感謝の心、そして平和な生活が、この残された家族はね、普通ならば恨み節になるんだけどもね、恨みを乗り越えて感謝と平和の生活が営まれていることは驚くべきことではないだろうかと、こう語るんですね。この人々はですね、絶対の平和がこの地球上、地上にも実現せられることを熱願し、確信して去っていったんだと。地上におけるね、争い、当時はまだソ連、アメリカでね、冷戦が始まってね、深刻だったんですね、争い。でもそれを超えた誠の平和がある。光明無量、寿命無量の世界のあることを深く彼らは確信しながら、心を満ち満ちて、その生涯を孔子大に委ねていったのである。まあ、この地上における平和はね、力の背景なくしては持ちこたえられないのが現実の悲しい姿ですけど、しかし巣鴨の人たちはですね、何なる力の背景はありません。力なしに平和は保つことはできる、実現することもできる、をこのことをね、命をもって体現、体で表していったのである。とこの人たちはね、自殺しようと思ったら自殺ができた、抗争、戦うことができた。しかしね、これの底にはね、そもそももうね、自殺しようとかね、抗争しよう、戦おうという気持ちがそもそも全然ないんだと。いや、ないようにだんだん仏法を聞いてなってきたんですね。それはなぜかですよね。それは私をして言わしぶればね、まさにね、人生は有限である。しかしね、有限な人生の中、ね、無限な世界、本当の平和の世界が発見できるからであると。私は永遠の空間のをうずめるほどにこの強い平和への意志、ね、この人々の死の中に私は発見したと。それはいかなる暴力や権威をもってしても屈服することのできない平和の強さであり、信仰の高さである。まあ、このね、人たちが残したこの遺書などを通してね、本当の平和がね、この世に実現できることを彼らは身をもって表してくれた。まあ、それがこの今度のもう70年経ちますけどね、敗戦の大きな収穫だと。まあ、この事実はほとんど知りませんけど、東京裁判の裏側にね、この一体何があったのか、多くの人たちが仏教を縁としてね、心を新たに改心し、ね、今までの彼とは考えられないね、心の転換が起きた。これは我々もね、達し得る、ね、本当の平和がこの世に実現できることをね、示してくれた、ね、歴史的な事実だと思いますね。だからここで共通することを言うならば、ね、この人たちはね、この刑務所内でやっぱり真剣な聴聞ね、そして寛断なき文法、ね、でどうしてもね、聴聞できないときはね、仏書というものを読ませることによって大いに信仰を促進することができた。まあ、今ならばね、こういう DVD や録音データなどね、こういう、ね、手段がいっぱいありますから、皆さんの後は気持ち一つで決まります、ね、もう揃ってますから、あとは皆さんの気持ち一つでね、彼らと同じね、幸せな境地にたどれるかどうかは決まりますからね。まあ、これからもね、まあ、この真剣な聴聞とね、寛断なき文法をね、共にね、皆さんと共に、励ませていただきたいと思います。はい、では今日はこれで終わりです。